まっこと人物辞典
第449ページです。
今日は兵庫県生きがい創造協会理事長兼稲美野学園長林翔吾さんです。林さん、こんにちは。
どうもお世話になります。生きがい創造協会林でございます。
お世話になります。ということは稲美野学園の学園長さんでもいらっしゃる。
はい、兼務ということで稲美野学園長もやっております。
はい、そのつながりで先生とはということですか。お知り合い、
生きがい創造協会が、阪神シニアカレッジの経営者でもあるわけです。だからやった方がいいのにしですわ。
いえそんな
お願いして来てくださったんですね。
生きがい創造協会というのは、
はい、
伊予さん知ってますか？聞いたこと。
いや、すいません、今日初めて知りました。
それからまず教えていただきましょう。
生きがい創造協会、
兵庫県生きがい創造協会、
兵庫県生きがい創造協会、昭和44年に、県が設置した高齢者大学なんですね。それがその後に財団法人になり、また公益財団法人に移行し、そして今に至っているわけなんですけども、稲美野、まさに今の話の通り、稲美野学園と、それから阪神シニアカレッジ、それからラジオ関西でね、番組やっていただいてるんですけど、兵庫ラジオカレッジっていう、ラジオ講座、これもやっております。それからあとですね、県下各地に、北播磨の方の嬉野台障害教育センターですね、あちらでも高齢者大学をやってますし、あと西播磨の文化会館、それから田島は田島文教府、それから淡路の文化会館ですね。
たくさんありますね。
県下各地でですね、高齢者大学を、やっておると、そういう、財団です
ね。昔はね、兵庫県高齢者生きがい創造協会言うとったんです。だけどこう高齢者だけど違って障害学習やねんからということになって、
なるほど、
高齢者取ってしもて、兵庫県県民全員にね、生きがいを持ってもらう、その特にこの財団では学習ということに関して、というようなことですね。
でも主にこうなんていうんですか、受ける方というのは年齢はこう高齢の方が多いんですか。
そうですね、稲美野学園でしたらおおむね56歳以上の方を対象としております。他の高齢者大学もだいたい60かとかですね、そういう年齢層になりてますけれどもね。
いや、稲美野学園はちょっと低いんですね、年齢性って。56からという
、昔はね、みんなもっと高かったですね。
そうです、
だんだんこう下がってきて。
そうですか。なんかもう学びやすいですね。じゃあ 今行きたいっていう時にね。
ただ私はまだ不十分、不満でね。
どういうことですか？
障害学習で年齢制限したらあかんやん。
確かに、
ね、だから本当は稲美野学園なんかでも高校生が今日は学校休みやから来ました言うて来てくれる。
あ、面白い。それ
からその子育て中のお母さんが上車引いて、ちょっと授業聞かせてください、そうなるべきやと私はね、
なるほどね。
だから私理事長ちゃうから
いや、でもおっしゃる通りでねこの先ほど言いました、こちらでラジオ関西でやっていただいているラジオカレッジですね、これは正式名は高齢者放送大学、高齢者放送大学なんですけども、それをですね、愛称ではないですけれども、もう兵庫ラジオカレッジというふうな、呼び名に改めております。そして今はもう年齢制限もありませんので、どなたでも聞いていただけると、そういう、形に変わってきておりますね。
そうですね。
で、林さんご自身は、前職は県
ですね。私県の職員で勤めておりました。
そうですか。ご出身はどちら？
出身はね、私両親は鳥取県なんです。でも両親が仕事でこちらに、来ましたので、私自身は姫路で生まれまして、もう兵庫県で生まれ育ったと、そういう。
鳥取はどちらが？
高下ご存知ですか？
一番東の
端、東の方ですね。
若狭の近所。
そうですね。仙台川のちょっとずっと上流になりますけど
ね。流しびなが残ってるとこやね。
へ
え、ね、
はい、そうです。
群下と書いて高下と読むんですよ。
そうです。
聞いたことがあるかもしれません。
ゴルフ場があるね。
あります。
両親と。
であの母親はあの浜村っていうあの貝殻節の、
はいはいはい、
あそこからちょっと奥に入っていくんですけどね、うん、三朝温泉に抜ける道があるんですが、はいはい、その途中のところが母親の、
そうそう、私浜村お湯育ちで貝殻節に出てくる
そういうのがあるんですね、
うん、へえ、そうしたら浜村から、
はい、
三朝へ抜けるいうことは、
はい、
鹿野の辺なんか、
もうそうよくご存知で、あの鹿野の、
知ってますね、
鹿野に私親戚たくさんいます、
小さい城下町でね温泉湧いて
る、あそうなんですか、
はい、温泉あります、
三朝温泉の近くなんですか、
そう三朝からね、うん、東の山越えた東側が鹿野で、うん、その峠のとこにあの投げ入れ堂のある、
あ、はいはいはい、
お寺があるんですよ、
三仏寺、
あの辺ですか、
そうなんです、投げ入れ堂のところから西に行くと倉吉に出ていく
る、はいはい、はい、うんうん、そうですか、
もうそうやけど生まれた
ん、もう私はもう親がこちらに来てましたので、もう兵庫県生まれも育ちも兵庫県ですね、はい、
でまあ兵庫県庁に入ろういうことですけど、うん、いつ頃そんな、
はい、私あの昭和58年に兵庫県に入りました、
はいはい、私が生まれたとして、
ああそうです
いつ頃から県庁に勤めようと思われたんですか、
やっぱり大学ですね、大学の時に、というかその仕事のことってほとんど考えてなかったので、うん、
だ何の勉強してたの
よ、私は経済でした、はい、
へ、
経済をやっておりましたけど、そんなところで、うん、そうだな、やっぱり、公務員になろうかなと思いまして、ね、
大学の時、
はい、
で県庁入られて、
大学校どちらですか、
私はね今県立大学なんですけど、神戸商科大学、
商大ですか、
はい、神戸商科大学です、まあですから当時はみんなの銀行とかですね、証券、うん、そういうところにみんな就職してたんですけども、うん、まあ私はちょっと違いましたね、
あそうですか
ほ、
はい、公務員になろうと思って、
そうですね、
神戸商大ちょっとあの面白い人も中内さんなんかそうですね、
あ、そうですそうです、大英の、
ね、大英作った中内光さんね、
うーん、
はい、そうですね、
へ
え、これまあそしたらもうその県立の神戸商大から県庁に入ってると、もう県一本ですね
そうなんです、
ずっと県、
そうなんですね、小学中学高校全部、県の関係ですね、公立に来ましたから、
あの県庁に勤められてからのお仕事はいろんなことされました、
そうですね、あのね、私ね、退職、まあ、この3月で、去年の3月で退職したんですが、はい、その前は議会事務局におりましてですね、で議会はね通算で8年、仕事しました、
あ、
はい、
そうですか、
はい、
最後の8年は議会事務局におられて、
そうですね、はい、
その前は、
その前は私あの秘書課の方におりました、
秘書か、
はい、もうすごいエリートや
ね、
そうですよね、
もっとあの、はい、そんな真っ当な仕事でない、こんなこともしたよいうような仕事もあります、県庁の中で
真っ当じゃない仕事がある、
あのね、私ね、あの若い時にね、
はい、
あの土木事務所に行きました、
どこの
姫路の土木事務所、そこはですね、もうあの現場仕事というんですか、うん、あのいわゆるその道路とかね、
はい、
河川とか、
うん、
それから民地との境界を決めたりとかですね、はいはい、それからいろいろな道路のその管理、
うん、
何かいかんもんがあったらそれを除去せなあかんとか、
ひび割れと言ったら、
うんうんうん、
ね、
直しに行かなあかん、
で不法物件の関係とかですね、そういうような仕事をしてですね、まあ、地元の方といろいろとやり取りがあったんで、あれは勉強になりましたですね、
もうそれはもう現場に出ることがメインのお仕事やったん
ですか、
は
い、そうですね、
で
今でも県緑の土木の車が街中で走ってると思いますけど、 あの車に乗ってですね、
うん、
ずっと現場に行ってましたね、
あ、そうですか、
その土木で田島は売るべきやと私言うとわけですよ、
あ、
ね、はいはい、私その
土木がね
聞かせていただきました、
うん、まあ、土木言うとまた本当にちょっと後の道と全然違うようなことですね、
あ、そうですね、
どういうことですか、
それはやっぱり秘書課とか議会とかだ、
うんうん、
言ったら県庁の中でも一番中の部分、
うんうんうん、
だから土木なんかのフロントというか、
そうですね、
県民の人って本当に、
うん、 ただですね、これ県の場合は、はい、だいたい入庁してですね、うん、いくつかいろいろな仕事を、うん、経験を しろというような形で、うん、まあまた違う仕事をこうやらせていただいた。
土木の時の仕事の他で、はい、あれは面白かったないうのあります。
あ、そうですね、
やりがいがあったと。
あのね、私ね、震災の時にちょうど秘書官にいたんですけどね、はい、あの時に皇族もすぐさま天皇陛下がお見舞いに来られまして、はいはい、それから、皇太子殿下、うん、それから秋篠宮殿下、順番にこうお見舞いに来られた、はい、その時のいろいろ兵庫県でのそういう対応ですね、うん、特に天皇陛下が真っ先に飛んでこられた時はもう街中が混乱してましたので、移動を、車はもう移動に使えなかった
ですね。
ヘリを使っていただいたりとか、それから本来はですね、よく車列ってご存知ですか、白バイと黒塗りの車がバーッと列を、ああいうような形で、来ていただくんですけども、あの震災の時はできないので、
バス、どうしたんですか、
バスに乗っていただいたんです。あれ多分兵庫県初めてやったことだと思いますね。
うん、バスに乗せたいのはすごい、
それは多分これまでなかったことだと思いますが、もう道がねなかなか通れないし、そんな車を連れるなんてとてもできませんでしたから、
そう、狭くなってる道もあるし、
あります、はい、
それはそうだけど本当にこう貴重なというか、珍しい体験ですね。
そうですね、
の対応されたりとかをしてた、
はい、やりましたですね。
なかなかこう難しかったんじゃないですか、大丈夫でした。
ね、もう震災の時っていうのはまあ、無我夢中という
か、ね、まあそうですよね、
まあ家にほとんど帰れませんでしたしね、発災直後はですね、でも
それは貝原知事の時ですか。
そうです、貝原知事の時ですね、はい、
まああの時はだけどみんなもう一種興奮状態でね、
そうですね、はい、
ようあんなことできた思うようなことやりましたもんね。
そうですね、だからあの時に私一番最初にしたし、私はやった仕事ってね、掃除なんですよ。
掃除
県庁がもう全部ガラスが割れたり、散乱してましたのでね、まあ当然知事とか部長さん方がいろいろな会議をするんですが、その場所すらですね、もうなかった、
はあ、
で窓ガラスが飛び散ってますので、そういう破片を除いて掃除して、1月ですから、
寒かったですね。
コピーの箱をですねばらして、窓に貼って、
ガムテープで
止めて、風を防止したりとか、そういうことをとにかくひたすらやりましたですね。半日ぐらいかかったと思います。
その当時はお住まいはどこやったんですか。
私は舞子に住んでおりました。
舞子、から県庁、
自分の車で、
ね、
自分の車で
行きました、
はい、それでその時はやっぱりね、なかなか登庁できてない皆さんね、職員が、だからちょうど県庁の2号館の前に自分の車をボーンともうそのまま横付けして、エレベーターも動いてないんで階段そのまま登って上がって、ということで、
ということはもうその17日の朝のうち午前中ですか、
昼から出てきました、はい、
途中さやけどよう通れましたね。
私ね、なんですか、グリーンスタジアムありますでしょ、
はいはい、
あ違うから北側から落ち行ったんです。
そしたら
兵庫の手前で
三
陸です。途中に大きな橋がありますでしょ、はいはい、あそこ通ってきたんですけど、後からみんなにね、ようあんな道通ってきたな、橋がねどうなってるかわからんのに、
は
い、ようあんな橋通ったなって
。橋ということは丸山大橋ですか。
あですかね、
山
の上からずっと日踊り越えから降りてくる
夢の絵の国、
はい、
ほな丸山大橋、
でもずっとね降りてくる時にやっぱり煙が上がってるのがね、見えましてね、これは大変、
まい長田やもんね。
で県庁に着くと前の栄光教会、
はいはい、
あれがね
崩れて
しまってて、あれにはちょっと愕然としましたですけど ね
レンガ積みのね、栄光教会、
はい、
まあ大変でしたわあの時はね。
それがもうやっぱり印象に残りますよね、それね、
私のこう県庁生活ではやっぱり大きな出来事でしたね、
それでその後震災 の処理の後はどんな仕事をされました。
議会に
行き、それでもすぐ議会に、
その後はね、 あの秘書課ちょっと私十数年いましたんで、
結構長くおられたんですね。で
その後に議会に行きました。
はい、で去年の3月に退職されて、はい、で、今のお仕事をされていると、はい、もうなんか全然違うお仕事のような気がするんですけれども、どうでしょうか。
そうですね、でもあの私現職の時に南野学園にはね、はい、仕事で何度か行ったことがありまして、
あ、そうですか、
ああこんな学校があるんだなっていうことは思っておりましたんで、うん、あそこに行くことになったなっていう、そんな気持ちで行かせていただきましたね。
県政100年記念の時の行事なんですよ、うん、南野学園。
へえ、うん、その時に できた、
うん、当時まだその障害学習なんか言うてない時代に ね、だから表現あの当時はまだ障害教育言うとったんですよ、うん、あの稲見学園はもう全国に先立つ施設でしたね、
う
ん、
そうですね、そのように言われましたですね。
その阪神シニアカレッジとかよりも前に、
もちろん
だから一番最初にできたのが稲見学園。ああそうなんですか。
それとあの嬉野台の障害教育センターもほぼ同時期でしたね。
あ、そうですね。それができたのが、
県政100年の
100年の時やから、何年ぐらい前なんですか。
だから50年ぐらい前、
う
んうんうん、3年ほど前に県政150年やったでしょ。
あ、そうか、そ
っから100年いうことはそれより50年前でしょ。
ちょうど令和元年が創立50年でした。
そうですか、はい、へえ。もうね、お仕事もどうですか、1年ちょうど1年ぐらいですね。
そうですね、ほぼ1年経とうとしてますけども、
うん、ちょうど今その、はい、来年度の学生の募集中です、ね、はい、あ、PR していただいたらどうでしょう
か。あ、よろしいですか、
はい、
まあ、高齢者大学ということですので、はい、まあ、今人生100年っていう、うん、そういうふうに言われております。ですからまさに第二の人生が始まるということなんですね、
うんうん、
ですからそこで、やっぱりその時間をどう使っていくのかとかですね、はい、まあ、新たな生きがいっていうためには学びがあり、それからまた新たな友達です ね、そこでまた新たな友達ができる、うん、これ一番大きいと思いますね、
うん、
それから、まあ、そういう健康づくりであったりとか、うんうん、そしてまあひいてはそういうあのボランティアのような社会貢献っていうようなこともね、うん、やっておられますので、そういう活動をやっぱりやっていただけることっていうのが、あの、まあ、第二の人生というか、まあ、充実した人生を送っていただくというためには欠かせないと思っておりますので
、56歳以上
です。56歳以上ですね。
学科
は、はい、学科はね、園芸学科、それから健康づくり、
はい、
それから文化、
はい、
そしてね、あの陶芸っていうのがあるんです。
焼き物、
陶芸、ほう、もう実際に作
ったり、実際作って実際あのそういう焼く設備もありますから、そこで、陶芸して、やっていただく。
園芸なんかでもすごい農場が広いですからね。
野菜作りとかガーデニングとかされてる方
も多いです。家事もやってます。
1年間 の、あの授業料が大雑把に言うてどのぐらい、
あの、ね、基本的には、まあ、5万円ということなんです、うん、
1年間が
1年間、うん、まあ、月、まあ、5000円ということなんです、まあ、
で入学した人は、毎週何日ぐらい登校するん
ですか。登校ですか。あのね、稲見の学園は曜日によって1年生2年生3年生4年生となっておりまして、うんうん、間の水曜日、うん、ここは1日そこはクラブ活動の日というふうにしておりますんで、うんうん、全学年が水曜日は来てクラブ活動すると、
うん、
はい、
で学年学科によって週に1回は来ないかんのですかね。
そうです、そういうこと です
。週に1回この学校に来て、週に1回水曜日はそのクラブ活
動がある、クラブ活動である、はい、1年生が月曜日、2年生は火曜日に来る、うん、3年生は木曜日、はい、4年生は金曜日。
4年生ですからね。
4年生、はい、おー、そうですか、
はい、でいつまでがこれ募集今度、
ですね、はい、1回目募集したんですけど、また再募集ということで、はい、今週の月曜日から、はい、再度二次募集を、はい、始めておりますので、
はい
はい、まだまだ大丈夫でございます。
これホームページで見たら怖い、
生きがい創造協会で、ホームページ見ていただくと出てきます、うん、はい、
はいはい、わかりました、
というようなことで、
はい、電話番号もお伝えしておきます。稲見の学園
の、ね、そうですね、
はい、じゃあこのお名刺の後ろに、載って、稲見の学園の電話番号です。 079-424-3342 079-424-3342 までお願いします、はいはいはい、
それからもう一つ、この ラジオカレッジの方も、これは
ラジオカレッジはいつまで、
は
い、
これはもう家で、これはね2月の1日から始まります。今から始まります、はいはい、家で聞いていただいて、いろいろと学びができる仕組みが作ってありますので、はい、またこれも
ただもう毎週聞くだけでもできるけど、こう実際にこう参加型でできるという、はい、
会員になっていただくと、いろいろ往復でですねやり取りしたりとか、
スクーリングがあったり、
スクーリングまで田辺先生に、
はい、ということで林翔吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。